カトリック教法2026年3月号第1145号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8114 長崎市橋口町 1-1 長崎大司教館内電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460 振り替え口座01880-5-2699発行人山田義明印刷所株式会社インテックスセイフランシスコ年教皇庁内社員は1月10日付で教皇レオ14世が2026年1月10日から2027年1月10日までをアッシジの聖フランシスコ没後800年を記念する聖フランシスコ年とすることを発表し、同期間に全免賞を与える教令を交付した。一面日本26聖人殉教祭神が望まれるすべてを受け入れて西坂の丘での記念ミサ2月1日日曜14時から長崎大司教区主催長崎南地区評議会担当による日本26聖人殉教記念ミサが西坂公園で行われ、国内外の各地から巡礼し集まった約1200人が祈りを捧げた。ミサは中村道明大司教が出資式を、高見光明名誉大司教と司祭団約40人が共同司式を務め、殉教者を思い皆で共に祈った。説教はコンベンツアル聖フランシスコ修道会の中則康介氏写真が担当した。中則氏は、今年も私たちはこの西坂の丘に日本26聖人を称えるため集まっていると前置きし、この26人の陰に殉教者に選ばれなかった無数のキリスト教徒たちがいたことに言及。今日はこの26人の殉教の列に加わりたいと心から願いながら、加わることの叶わなかったある一人の人物を通して殉教するとはどういうことか、皆さんとご一緒に分かち合ってみたいと思います、と続け、ヒエロニモ・デ・ヘススというフランシスコ会の司祭について語った。日本で布教に身を捧げていたヒエロニモ神父は、26聖人の一人、ペドロ・バプチスタ神父の目下の同僚だった。バプチスタ神父たちが京都で捕らえられたことを知ったヒエロニモ神父は、神父たちを救うために尽力するべきか、自分も殉教の栄冠を受けるために行動を共にするべきか迷った。そして牢獄にいる上長のバプチスタ神父に手紙を書き、指示を仰いだ。バプチスタ神父の返事は、自分たちを救出するようなことはせず、殉教の恵みを願ってくれるように、また、 残された信徒たちと教会のために身を隠して生き延びるように、それが上長としての命令であり、神のおぼしめしであるというものだった。どうやって一人で身を隠して生き延びればよいのか。危険と孤独と不安の中で放浪するヒエロニモ神父に不思議な助け手が現れた。また神父はアッシジの聖フランシスコが現れる夢を見、バプチスタ神父から再び手紙を受け取る。この暗示的な夢とバプチスタ神父の手紙の言葉によって力づけられ、勇気を取り戻したヒエロニモ神父は迫害の時を生き延び、数年後再びキリスト教の布教活動を許され、教会の礎として活躍することとなった。説教全文は教区ホームページ掲載、 QR コード掲載。中則氏はバプチスタ神父がヒエロニモ神父に手紙で送った言葉、聖聖は自分の気に入るように神に仕えることにあるのではなく、神が私たちに望まれるすべてを喜んで受け入れることにあるというこの言葉に、殉教の本質が示されているように思われると説いた。そして私たちが神が望まれるすべてを喜んで受け入れること、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるイエスを信頼し、最後まで付き従うことができたとき、私たちも本当の意味で神様から選ばれたもの、信仰の真の殉教者になれることを、日本26聖人とヒエロニモ神父は私たちに教えてくれていますと語り、聖母マリアの取り次ぎを願い祈るよう招いた。2月5日の祝日、日本26聖人殉教者の祝日である2月5日木曜には、長崎南地区司祭団主催による連続ミサと許しの秘跡が西坂聖フィリッポ教会で行われ、朝9時から晩にかけて2時間おきに計6回のミサが捧げられ、多くの人々が西坂の地を訪れた。巡礼友の会の総会、2月1日日曜の殉教記念ミサの後には、日本26聖人記念館館長のデ・ルカ・レンゾ氏が代表を務め、中村道明大司教が顧問を務める日本26聖人長崎への道巡礼友の会、愛称長道の総会も記念館で行われた。友の会は毎年このミサの後に交流会を、2年に一度は総会を開催している。現在会員数は89人、京都から長崎までを完歩した人は延べ232人。3枚の写真、1枚目、写真の説明。中則康介氏がマイクの前で話をしておられます。2枚目、写真の説明。26聖人記念像の前に中村道明大司教の両脇に中則康介氏、広田助祭が立っておられます。少し離れて6人の寺社の姿も見えます。3枚目、写真の説明。殉教記念ミサの様子を後ろから写したもので、大勢の信徒の後ろ姿が見えます。 写真を終わります。核兵器禁止条約発効から5年、日米4協区のパートナーシップが声明発表。核兵器の開発、保有、使用などを禁止する核兵器禁止条約が今年1月22日発効から5年を迎えた。これにあたり、米国ニューメキシコ州サンタフェ教区、ワシントン州シアトル教区、広島教区、長崎教区などで構成する核兵器のない世界のためのパートナーシップ。パートナーシップ for a world without nuclear weapons は同日付で声明を発表。公式ウェブサイト、下記 QR コード参照を通して同条約のさらなる批准拡大を願うとともに、世界の指導者に対し核軍縮に向けた測定可能な進展を示すよう要請するという趣旨の内容を伝えた。同パートナーシップが目的としているのは、核兵器禁止条約の批准拡大を後押しし、核兵器の開発、実験、生産、輸送、保有、使用、または使用の威嚇によるあらゆる破壊的で非人道的な被害と脅威から、すべての命と環境を守る活動を推進強化していくため、カトリック教会の諸団体の自主的、国際的なネットワークを構築し、加盟する諸団体相互の情報共有、交流、協力を促すこと、同ウェブサイトから。パートナーシップ構築への呼びかけは、カトリック教会の諸団体を対象としているが、カトリック教会以外の諸団体も入会可能である。先述の声明文の最後は、私たちの親しい同僚であるワシントン DC のロバート・マケロイ枢機卿が昨年8月、原爆投下80周年に際し、広島で宣言したように、私たちは核拡散と危険を犯す世界に生きることを拒みます。世界の核兵器が破壊されるまで、私たちは抵抗し、組織を整え、祈り、決して諦めません。との言葉で結ばれ、4教区5司教の名前が記されている。QR コード掲載。主に望みを置く人。イザヤ書40章31節。今年2026年に司祭除会の節目、ダイヤモンド祝60周年、金祝50周年、銀祝25周年を迎える司祭は、長崎教区内に7人、現在、教区外におられ、記念の節目を迎える長崎にゆかりのある司祭のためにも、どうぞお祈りください。2面へ続く。ダイヤモンド祝、感謝の念をもって、これからの日々を。ヨゼフ、萩原勉神父。写真、写真の説明。ヨゼフ・萩原勉氏の顔写真があります。メガネをかけておられます。写真を終わります。司祭除会以来、60年の歳月が経過しました。皆々様に支えられて、今日の日を迎えることができました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。長い歳月が流れた。 と感じています。皆々様に支えられながら、今日の日を迎えることができたことを、深く深く心に留めております。ご恩返しができないことを反省しております。感謝の念を持って、これからの日々を過ごそうと思っております。皆々様の上に、神様の豊かな祝福をお祈り申し上げます。略歴。1937年3月24日、平戸生まれ、田平教会出身。1966年1月6日、ローマ聖ペトロ大聖堂で司祭除会。同年、執教会助任。1968年、加古町主任。1971年4月、大浦助任を務める。同年9月、なめし。1973年、八幡町。1979年、田原町。1988年、鯛の浦。1996年、三浦町。1999年、長与。2007年、高野木の各教会で主任。2020年3月22日付、引退後は、お告げのマリア修道会本部修道院司祭官へ。2025年10月から大司教官在住。人事異動、任命。教区、4月19日着任。河内和則氏、平戸主任から高野木主任へ。下山森明氏、室主任から植松主任へ。福島光明氏、植松主任から平戸主任へ。本田康彦氏、黒崎主任から水の浦主任へ。熊谷雄二氏、水の浦主任から中地主任へ。下原和樹氏、中地主任から黒崎主任へ。キム・ドンウク氏、高野木主任から室主任へ。教区障害養成委員会主催、2026年度カトリック講座のご案内。テーマ、希望の巡礼者の歩みは続く。青年の振り返りとこれから。土曜日午前10時30分から11時30分。日程、4月11日、25日、5月9日、23日、6月6日、20日、7月4日、18日、8月1日、9月5日、場所、大司教官会議室、定員あり、またはオンライン受講、ズーム。受講料、全10回分5000円、聴講可能、1回1000円。受講料の支払い方法は振込のみです。申し込み先、カトリック長崎大司教区障害養成委員会。ファックス 095-842-4460。 メールアドレス cny.kouza@ gmail.com。 申し込み期限3月31日火曜。途中申し込み、聴講は随時受け付けます。詳細につきましては、各教会でのお知らせ、または本誌2月号をご確認ください。申し込みはこちらから、矢印、QR コード掲載。星影。東京の JR 中央線四ツ谷駅からすぐの聖イグナチオ教会に毎朝通った時期がある。不熱心だった信仰生活を補うかのように、また大神学校入試に通りますようにと祈っていた。今と違って20年前の平日のゴミサは朝6時から連続して3回もあり、忙しい通勤中に少しの時間を割愛したサラリーマンの方も多かったように記憶している。ゴミサは主聖堂ではなく、ザビエル小聖堂で行われていた。聖堂は全体的には薄暗く、優しい光が入ってくる窓の外と内をつなぐ池が設置されており、そこに置かれた洗礼板から常に静かに水が湧き出る。朝のゴミサの時間だけでなく、時間があるときには昼間にもしばしば訪れることがあった。常に祈る人が何人かいるので、邪魔をしないようにそっと入っていく。しかし木の床はきしむ音を立て、洗礼板からの流れる水の音に波紋を広げてしまう。それでも勇気を出して足を入れ席に座る。節度ある光と水の音に心は静まり、この上ない至福の時間が過ぎていく。都心のイエズス会の聖イグナチオ教会は、そのような場所で開かれた神様との親密な空間だった。ここ最近、日本ではオーバーツーリズムが大きな問題になっている。教会にも観光客や修学旅行生、巡礼団が訪れてくる。教会は守りの姿勢ではなく、もっと開かれた場所であることを願う。なぜなら私たちは明日の観光客であり、巡礼者であるから。こう、くびき。2面。一面からの続き。主に望みを置く人。イザヤ書40章31節。緊縮。感謝。ヨゼフ村川正彦神父。写真。写真の説明。村川正彦氏の顔写真があります。写真を終わります。生活保護家庭のボンクラ・コセガレが神の司祭に除会されてから今年50年の時を迎えさせていただきました。神様はこのボンクラ・コセガレを無学な老婆、祖母を使って働きかけ、司祭への道に目を向けさせられました。そこから両親、兄弟、近所の人たちへと広げられ、それからいつしか神様への祈りの輪となって、司祭への歩みと変わってゆきました。神様への祈りの輪は、10人、20人、100人、千人となってゆき、自分でも知ることができない万を超える人たちが 祈ることによって、ボンクラコセガレを神の司祭職へと押し上げる力強い支えとなり、それで神様もその力強い熱意を受け入れてくださって、様々な歩みの中でも50年の時を迎えさせていただくことができています。こうしたたくさんの方々の祈りと様々な支えによって、今の50年の歩みがあります。心からの深い感謝を申し上げます。ありがとうございます。今はもう神様の家へと居を移された多くの方々もいます。この方々には引き続き力強い支えをお願いしながら、これからもまた多くの方々のお祈りと支えをお願いし、年寄りになりましたが、希望の巡礼者を目指して、神様の御言葉の宣教の働きに何かしら役立てて行ければと思っています。それでこれまで以上に万を超える多くの方々にお世話をかけますが、ボンクラ老司祭と共に歩んでください。略歴。1946年10月20日、長崎市生まれ。悪の裏教会出身。1976年3月19日、大浦教会で司祭助会。同年4月、福江教会助任。1977年、開通主任を務める。その後、1979年、上高崎。1988年、土井の浦。1994年、山田。1998年、愛の浦の各教会で主任。1999年、サバティカル。2001年、大山。2008年、大崎。2015年、八幡町の各教会で主任。2023年から、鹿島屋教会主任を務め、現在に至る。緊縮。育てましょう。アシジのフランシスコ。関口七郎神父。写真。写真の説明。関口七郎氏の顔写真があります。笑顔です。写真を終わります。あの日の除会式の晩、実家で夕食会がありました。父の発案での隣近所の方々へのお披露目会でした。挨拶を促されて、教会での式の時、代表者の方から、私たちは、今日若い神父を神様からいただきました。人間性豊かな人として歩めるように、共に育てましょう、との言葉をいただきました。ここにお集まりの皆様にもよろしくお願いいたします、と話したところ、リーちゃんの息子だから大丈夫だよ、と拍手喝采でした。この地区のリーダーだった父の子だからということだったのでしょう。この日からの50年間、日本の各地に派遣されて歩み続けている間中、この言葉は心から消えませんでした。派遣された場所での様々な形での素晴らしい出会いが今の私を育ててくれたとの思いでおります。これから先も、描写の方々との真摯な出会いを楽しみながら歩みたいと念じています。略歴。1943年 8月30日、群馬県前橋市生まれ。埼玉教区前橋教会出身。1965年12月25日に神奈川県小田原市の神津教会で受洗。1969年3月20日、フランシスコ会入会。1970年3月21日、浦和で誓願。1976年10月31日、前橋教会で長江聡司司教により司祭除会。除会後は前橋教会、釧路、沖縄、石垣、普天間、与那原、石川、名護、長崎、旭川、東京などに赴任。2014年から再び長崎へ。6年間は元原教会の助任並びに聖フランシスコ病院付きの司祭として任命を受けた。2020年からカトリックセンター付き。3年間は長崎教区への移籍期間として同病院の専任司祭を務め、2023年2月2日、フランシスコ会から長崎教区へ移籍。同年4月1日付で聖フランシスコ病院の専任司祭として派遣。長崎教区本部事務局付き。現在、長崎カトリック神学院在住。吟祝。感謝を込め、委ねる。ドミニコ・岩本茂之神父。写真。写真の説明。岩本茂之氏の顔写真があります。写真を終わります。人に頼ることが苦手で、時に独りよがりだった私の未熟さを根気強く見守り、寄り添ってくださった皆様には感謝の言葉しかありません。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。コリントの信徒への手紙212章9節。除会記念のご縁に添えた御言葉通り、自分の弱さを認め、まずは神様に、そして周囲の皆様に助けを求めながら、共に歩む喜びを胸に進んでまいります。略歴。1974年1月31日、新上五島町生まれ。浜串小教区福見教会出身。2001年7月20日、浦上教会で司祭除会。同年、青佐ヶ浦。2002年、なめしの両教会で助任。2003年、長崎カトリック神学院。2004年、中町助任。2005年、稲佐主任。2010年、サバティカル。2011年、中智主任。2014年、教区会計。2024年から、大野教会主任を務め、現在に至る。吟祝。まだ旅の途中。ガブリエル・小高修一神父。写真。写真の説明。小高修一氏の顔写真があります。写真を終わります。あの夏の除会式から25年。 多くの方々の支えに感謝の言葉しかありません。欠点の多い私には、神様の忍耐に加え、多くの方々の支えが必要でした。私は司祭除会の記念に、主において常に喜びなさい。フィリピの信徒への手紙4章4節という御言葉を選びましたが、今この節目の時に初心に立ち返り、イエス様がもたらしてくださる喜びをもっと味わい、それを伝えていけるよう励んでいきたいと思います。まだ旅の途中です。今後もどうぞよろしくお願いいたします。略歴、1974年6月28日、平戸市生まれ、山田小教区一部教会出身。2001年7月20日、浦上教会で司祭除会。同年、長崎コレジオ。2006年、大司教秘書、教区書記官。2014年、ひもさし教会主任。2018年、浦上助任。2022年9月から、中央協議会法人事務部長、出版部長。2024年、同協議会出版部長、新聞事業部長。2025年、同協議会事務局次長、広報部長、出版局長。銀粛、恥をかき、頭を下げて。ミカエル・川原明幸神父。写真、写真の説明。川原明幸氏の顔写真があります。口ひげ、顎ひげがあります。写真を終わります。2年ほど前から自炊生活をしています。ただ実際は料理などできず、周りの方々の差し入れに助けられて生きております。司祭に除会されてから初めてのことで、50歳にもなって改めて自分の無力さを痛感しております。またこれまでの境遇が非常に恵まれたものであり、自分が傲慢であったこと、感謝の気持ちが足りなかったことを今更ながら感じております。これからの司祭生活も自分の無力さを感じ、恥をかきながら、頭を下げながら、特に感謝を忘れず歩んでいきたいと思います。略歴、1975年2月13日、長崎市生まれ、出教会出身。2001年7月20日、浦上教会で司祭除会。同年、福江教会助任。2002年、当時、福岡サンスルピス大神学院。2004年、長崎カトリック神学院。2008年、マテノウラ主任。2014年、大司教秘書、教区書記官。2018年、法規主任。2024年から曽根教会主任を務める。銀粛、小さなものとして歩む。フランシスコ・マリア、ふるさと慶志郎神父。写真、写真の説明。ふるさと慶志郎氏の顔写真があります。微笑んでおられます。写真を終わります。 司祭除会から25年が経過しました。振り返りますと、除会の年のアメリカの 9.11 の衝撃から始まり、世界的な紛争、戦争の悲劇、時のうねりのただ中にあることを感じざるを得ません。しかし同時に平和の町、長崎でフランシスコ教皇様の手を握り、言葉を交わした思いでは、これからの平和を求める奉仕職をも支えていってくれることになるでしょう。これからも皆様のご教示、ご鞭撻、励ましとお祈りをどうぞよろしくお願いいたします。略歴。1967年9月4日、佐賀県多久市生まれ。佐賀教会出身。1995年、フランシスコ会入会。1998年、同会荘厳誓願選立。2001年3月10日、司祭除会。2007年、ローマ教皇庁立聖書研究所卒業。2018年、フランシスコ会長崎修道院に赴任。現在に至る。司祭除会を前にして、つながって生きる喜び。トマ・ヒロタ学ぶ助祭。写真。写真の説明。ヒロタ学ぶ氏の顔写真があります。笑顔です。写真を終わります。助祭に除会され、浦上教会へ派遣されてからの一年は、私にとって、証明という言葉、すなわち、神様から託された生き方を、改めて深く受け止める時間となりました。特に、お通夜の詩式を任されるようになってから、出会う一人一人の人生そのものが、その人に与えられた、この世の務めであり、生き方そのものであったのだと心に刻まれるようになりました。私たちのこの世の務めは、自分一人で果たせるものではなく、別の誰かに与えられた務めと重なり、交わることによって支えられ、成り立っているものだと思います。思えば、これまでの私自身の人生も多くの方々と出会い、それぞれの歩みの中で支えられてきました。福岡コレジオから神学院へと進み、助祭に除会されて今日に至るまで多くの方々がそれぞれの場で託された務めを果たしてくださったことによって、私自身は司祭除会へと導かれてきたのだと感じています。これからも少しずつではありますが、私自身に与えられた務めを果たしながら、誰かの歩みに仕えていくことができますよう、お祈りください。略歴。1972年3月27日、佐世保市生まれ。鹿島江教会出身。1987年、愛宕中学校。1990年、福岡工業高校土木科卒業。同年、東京都庁公安局へ、土木職として入都。以来、2018年まで、東京校の建設、防災、管理の業務に携わる。1918年、福岡コレジオ。2019年、福岡カトリック神学院入学。 2025年3月20日、浦上教会で除祭除会。新刊領書。教皇レオ14世使徒的勧告。私はあなたを愛している。貧しい人々への愛について。教皇フランシスコが準備し、教皇レオ14世が完成させた使徒的勧告、貧しい人の優先的選択についての神学的根拠を聖書に探り、教父たちがそれをどのように実践したかを示すとともに、公会議や歴代教皇、ラテンアメリカの司教会議などの諸文書を踏まえ、現代のキリスト信者がいかにあるべきかを考察する。原文の発表は2025年10月4日、翻訳本書は2026年1月13日発行。カトリック中央教義会、税別900円。写真。写真の説明。教皇レオ14世使徒的勧告の本の表紙の写真です。写真を終わります。2面を終わります。3面。長崎天霊センターを閉じるにあたって、市イエズス修道女会長崎修道院長崎市上野町は、設立以来長年にわたって長崎で宣教活動を続けてこられたが、今年3月をめどに閉鎖する。同会が営んでこられた天霊センターピエタも、昨年12月末日をもってその務めを終えられ、この時にあたって修道院からお言葉を寄せていただいた。長崎の地で教区と人々に寄り添ってくださった同会とシスターの皆様に感謝を捧げたい。1975年、長崎での宣教のために招かれ、2025年に50周年を迎えた年に、長崎天霊センターピエタを閉じることになり、皆様には多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っております。しかしながら、これまで枢機卿様、大司教様、司祭方、修道者の皆様、そして多くの信徒の皆様に励ましと祈り、ご協力、ご支援をいただけたことに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。私たちの修道会は、ご聖体を堅持し、聖体礼拝を続けながら、取りなしの使命、世界の救いのために祈り続けるよう、教会から託された使命を持っています。これからも、皆様お一人お一人の必要のため、ご意向のためにお祈りしてまいります。2026年も神様のお恵みと祝福が豊かにありますように。信仰の旅路を常に共に歩んでくださる主イエスキリストに希望を置いて歩んでまいりたいと思います。ありがとうございました。市イエズス修道女会長崎修道院。2枚の写真。上、ピエタの店頭に掲げられていた言葉。写真の説明。縦長の色紙に2行で、共に50年間の歩みをありがとうございましたと書かれています。写真下、お店の外観。 写真の説明。グレーのレンガ作りで、板付けかまぼこの切り口のような形で大きなガラス窓があり、その向こうにピエタと書かれた白い看板が見えます。写真を終わります。感謝の祈りを心一つに。封建生活者と共に捧げるミサ。2月2日の主の封建の祝日に合わせて、1月31日土曜、中村道明大司教様をお迎えし、封建生活者と共に捧げるミサ。主催、長崎で共に歩む封建生活者たちを、城山教会聖堂でお祝いしました。封建生活者と信徒の皆さん合わせて160人ほどが集まり、和やかに封建生活の喜びを分かち合いました。中村大司教様から、照明が少ないからこそ、うちにこもるよりもっと出かけていく必要があるのではないか、との励ましのお言葉をいただき、聖願の恵みを生きる決意を新たにし、封建生活へと招いてくださる神への感謝の祈りを心一つに捧げました。ミサ後の茶話会では、お告げのマリア修道会のシスター方が作ってくださった膨れ饅頭を皆でいただきながら、それぞれの会の紹介を聞き、霊も体も心も満たされました。聖アウグスチの修道会、城山教会、松尾太子。写真、写真の説明。城山教会聖堂内に並んだ参加者が、祭壇に並んだ司祭壇を背に入り口の方に向かって立っています。明るい光に包まれています。写真を終わります。日本の信徒発見の聖母記念ミサ。日時3月17日火曜19時から。場所カトリック大浦天主堂。主催カトリック長崎大司教区。担当長崎南地区評議会。当日はライブ配信を予定しています。2025年長崎大司教区平和作文コンクール受賞作品、優秀賞、中学生、特別賞。25年に一度の通常青年と被爆終戦80年を迎えた2025年、長崎大司教区は、教区所属のカトリック信徒及び求道者の小中高生を対象に、平和作文コンクールを実施。全140作品の中から、最優秀賞3、優秀賞7、特別賞1の合計11作品が選ばれた。金剛は、コンクールに参加したすべての皆様に感謝し、受賞作品を全文掲載する3回目、最終回。優秀賞に選ばれた中学生の2作品と特別賞1作品を紹介する。掲載にあたっては原文のままを基本としますが、改行や文字表記の統一など、一部編集をさせていただいております。ご了承ください。広報。 優秀賞、平和への決意。加古町教会、中学2年、マリア、中島ひなた。私は教会に行くと静かで心が落ち着きます。ろうそくの光やオルガンから聞こえてくる音に包まれて、不安などが少しずつ消えていくような気がします。神父様の話を聞いていると、平和って何だろうと考えることがあります。今の世界では、戦争や争いがなくなっていません。ニュースで爆弾が落ちる映像や苦しんでいる子どもたちを見ると胸が痛くなります。どうして人は同じ人間なのに傷つけ合ってしまうのだろうと思います。ミサの中で神父様が、主の平和がいつも皆さんと共に、と言うと、私たちがそれに答えて、またあなたと共に、と言い、その後、隣の人などと会釈をする時間があります。これは、主の平和と心の中で伝え合う時間だと思います。この言葉を理解して、会釈を行うことで、より深く平和について考えられるようになりました。人の悪口を言わないこと、困っている人を見つけたら助けること、そういう小さな行動が積み重なれば、きっと大きな平和につながると思います。教会では、戦争で亡くなった人たちのために祈る時間があります。その時、私は、もう二度とこのようなことが起こりませんように、と心の中で言います。祈りには不思議な力があります。誰かの幸せを願う気持ちは、言葉にしなくてもきっと届くと思います。私の決意は平和を忘れないことです。戦争のニュースをただ見て終わるのではなく、そこで苦しんでいる人たちのことを思い出し、心の中で祈るようにしたいです。そして身近なところから平和を作っていきたいと思います。神様がくれた命を大切にして、周りの人の命も同じように尊重する。そんな心を持って生きていけば、世界は少しずつ変わっていくはずです。私はこれからも祈りを大切にしながら、平和な未来を信じて生きていきたいです。優秀賞、平和実行委員会を通して、高野木教会中学3年、マリア山口陽子。私の住む長崎市高野木町には、福岡不慮収容所第二文書犠牲者追悼碑があります。ここは、第二次世界大戦の時代に捕虜となった外国人が労働を強いられ、多くの命が失われた場所です。私たちが普段生活している町のすぐそばに、そのような歴史が眠っていることを知ったとき、大きな衝撃を受けました。私は平和実行委員として、毎年行われているこの追悼碑の清掃や活動や式典に参加しました。清掃では落ち葉を拾い石碑を磨きます。単純な作業ですが、そこには二度と同じ悲しみを繰り返さないでほしい という願いが込められていると感じます。式典では、亡くなられた方々のご遺族や関係者の方々と交流することもあります。遠い国から来られた遺族の方々が真剣に話を聞いていて、戦争がもたらした傷の深さを改めて知りました。私たちには体験したことのない時代の出来事ですが、目の前の人の悲しみから、戦争が現実のものだったのだと実感しました。また、ある時、外国の遺族の方から、オランダの有名な靴のキーホルダーをいただいたことがありました。私たちが慰霊碑をきれいに清掃していることに対しての感謝でした。国も文化も違う人が悲しみを共有し、共に祈ることで心が通じ合える。その瞬間、平和とは国を超えて分かり合えることなのだ、と気づきました。もし戦争の時代であったなら、きっと敵とみなされ、理解し合うことは難しかったでしょう。しかし平和な今だからこそ、国境を越えた交流が可能なのです。私は普段友達と笑い合い、勉強し、部活動に全身全霊を打ち込み、家族と食卓を囲む、そんな当たり前な生活を毎日過ごしています。しかしこの当たり前、は平和の上に成り立っているものです。空襲の心配もなく、自由に自分の意見を言える今の環境は、戦争のない社会だからこそ守られているのです。もし平和でなければ、学校にも通えず、今のように部活動に真剣に取り組むことさえできなかったかもしれません。平和は誰かが与えてくれるものではなく、一人一人が守り、つないでいくものだと思います。私はこれからも追悼碑の清掃や式典を通して、戦争で亡くなられた方々に祈りを捧げ、その思いを心に刻んでいきたいです。そして学んだことを、同世代や後輩たちに伝え、平和を守る輪を広げていきたいです。最後に平和について私が一番強く思うことを書きます。それは、平和でなければ私たちの今の生活は存在しないということです。自由に学び、語り合い、夢を持てるのは平和があるからこそです。そして平和であれば国や言葉の違いを超えて人は分かり合うことができます。私はその平和を大切にし、次の世代へ伝えていける人になりたいと思います。特別賞アンジェラスの鐘。深堀教会、中学2年、ミカエル・永瀬春。1945年のクリスマス、長崎アンジェラスの鐘を家族みんなで読みました。鐘を掘り出すシーンを小さい時、朝ドラを見て感動したという記憶と、永井博士の孫の永井徳三郎さんの講話を小学生の時に聞いた記憶がよみがえりました。講話の内容は永井博士の生涯とそこから伝わる如己愛人、己のごとく人を愛せよの 平和メッセージ、そして被爆の悲惨さと平和の願いについてです。この講話や朝ドラで登場しなかった茅野の人生をこの絵本で知りました。戦争中でありながら、茅野の家は笑顔が絶えない日々だった。しかし、一発の原子爆弾により、最愛のお母さんを亡くし、絶望的な状況に陥ります。それでもアンジェラスの鐘を通して希望を失わず、お互いに支え合いながら人生を送っていました。僕のひいおばあちゃんは、茅野のお母さんと同じように被爆したので、僕は被爆4世です。僕のおじいちゃんの兄さんやおばさんたちは、この原爆によって亡くなりました。もしこの原爆が落とされていなかったら、僕には親戚がもっといたと思っています。そう考えると、原爆で亡くなった人の子供、孫になるはずだった人たちの人生も、明るい未来も奪っていることになります。逆に、怪我をしたひいおばあちゃんが生きていてくれたおかげで、おじいちゃんが生まれ、お父さんが生まれ、そして僕たちが生まれてこれたことを忘れず、今ある平和な日常に感謝し、一瞬一瞬を大切に生きようと思います。僕たちがこうして笑顔で過ごせるのは、多くの犠牲の上に成り立っていることを忘れてはいけないと思いました。そして今年の8月9日のニュースで、このアンジェラスの鐘をアメリカの信者さんたちからプレゼントされ、80年ぶりに元の2つの鐘が揃い、綺麗な音色を聞かせてくれていたのを見ることができました。大切な町を、家族を、人生を壊されたアメリカからのプレゼントを受け取ることの持つ大きな意味を僕はすごく考えました。許すということは難しいし苦しいけど、そこからしか平和な未来は作れない。許し合うことで報復の連鎖は断ち切れます。長崎で起きたアンジェラスの鐘の出来事を世界中の人たちは見習い、平和な世界を作っていけたらと思いました。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。https://nuclear-freer.net/。3面を終わります。4面。長崎キリスト教一致礼拝。カトリックとプロテスタントが共に。キリスト教一致祈祷週間の最終日にあたる1月25日日曜14時から長崎市片淵にある長崎バプテスト教会で長崎キリスト教一致礼拝が行われた。礼拝は浅場智樹氏、日本キリスト教団古町教会の修士式、瀬戸隆氏、カトリック愛宕教会の共同司式のもと、カトリックとプロテスタントの司祭、牧師、信徒ら約80人が参加し捧げられた。説教を担当した 竹谷誠氏、長崎教区エキュメニズム諸宗教委員会は、アメリカ留学時にお世話になっていた聖アウグスチの修道会の近くにあった黒人主体のカトリック教会で葬儀に参加した経験を交えて語った。竹谷氏は当時葬儀の終わりにアメリカ民謡の聖者の行進を聞いて非常に驚き、黒人の方々の悲哀の歴史とたくましさを感じたという。またその際、自身が長崎県出身であることから、原爆について謝られたこと、さらにプロテスタントの信徒の方々から、長崎の信徒発見のことを聞かれたこと、そこからカトリック・プロテスタントの枠を超えた一致を感じたことに触れ、次のように続けた。今回の一致祈祷週間の祈りと黙想は、アルメニアのプロテスタント福音派とカトリック教会の兄弟姉妹からその草案が作られました。アルメニアは約110年前に迫害の歴史がありました。その兄弟姉妹が今回のテーマに一致を選んだことは重要です。おそらくロシア・ウクライナ戦争をはじめ多くの地域で紛争や悲劇が起きていること、またそれによって社会の底辺に追いやられている人々を憂いて宗教界から一致を提唱しているのだと思います。祈りや宗教が何の役に立つのか、個々人の力はあまりにも小さすぎる。など、様々な意見はあるでしょう。しかし、奇跡と呼ばれる出来事の多くは、個々人の祈りのうねりから生まれました。一致とは、手を取り合うこと。他者から差し伸べられるまで待つのではなく、自ら手を取りに行くこと。一致を願いましょう。写真。写真の説明。長崎バプテスト教会内の通路に浅場智樹氏を先頭に司祭団が並んで立っています。その両脇には着席した信徒たちが見えます。写真を終わります。私たちは神様から抱きしめてもらっている。各地で献身式。下五島地区。下五島地区合同献身式が1月18日日曜、福江教会で中村道明大司教の指式によって執り行われ、福江教会11人、水の浦教会1人、三楽教会1人、開津教会2人の計15人が献身の碑石のお恵みを受けた。大司教は説教の中で、聖歌、神様がわかるでしょ、を引用しながら、この五島の自然に歌詞の意味を感じる。私たちは神様から抱きしめてもらっている。その印が聖香油でもある。そのことをこれからの人生でも忘れないでほしい、と受験者たちを力づけた。受験者代表の福江教会小田育間さん中2は挨拶の中で、大司教様のようにさりげない行動で感動を与えるような人になりたい、と述べ、決意を表した。写真。写真の説明。福江教会内で女子中学生が中村大司教から安酒と聖香油の塗油を受けている様子です。後ろには白とオレンジ色の ステンドグラスが見えます。写真を終わります。長崎北地区の4教会。1月25日日曜、上松教会において中村道明大司教の指揮のもと、4教会合同の献身式が行われ、合わせて22人、上松12人、加古町1人、東長崎6人、諫早3人が献身の秘跡を受け、信徒としての大人の仲間入りをした。式中の塗油の前には、中村大司教の呼びかけにより受験者と家族が抱きしめ合って、愛しているよと言葉をかけ合い、お互いの愛を確かめ合うとともに、大司教の神様はみんなを愛しておられ抱きしめてくださるとの言葉を胸に刻んでいた様子だった。献身式終了後は、4教会合同の祝賀会が催され、上松教会主任の福島光明氏によるギターの伴奏に合わせ、教会学校の子どもたちの歌のプレゼントもあり、皆が喜びを分かち合った。写真。写真の説明。上松教会内の献身式の様子です。祭壇に並んだ司祭壇の前に、受験者とその家族、信徒たちが頭を垂れて祈っています。写真を終わります。各教会でも、今年に入ってから各小教区においても、中村道明大司教の指揮により献身式が行われた。1月11日日曜、浦上教会で中学生17人、2月1日日曜、本原教会で中学生3人、城山教会で2月8日日曜、中学生1人、高校生1人、大人2人がそれぞれ献身の秘跡を受けた。青年スポーツ大会。1月11日日曜、教区青少年委員会の新年行事として、司祭団と青年たちとの交流を目的とする青年スポーツ大会が大司教館の体育館で行われた。当初の参加申し込みは、司祭、シスター、新学生を含め約40人の予定だったが、当日の悪天候のため27人が参加。3チームに分かれ、ソフトバレーボールを楽しんだ。夜には食事会を開き、2027年ワールドユースデイ WYD ソウル大会に向けて青年の交わりを深めていくように呼びかけ、次の機会を期して解散した。写真。写真の説明。体育館のバスケットボールのゴールを背に写った参加者の集合写真です。写真を終わります。司祭団マラソン大会。1月27日火曜、やや冷たい曇り空の中、五島市で恒例の司祭団マラソン大会が行われた。参加者は合計21人。練習もせず、よく参加しましたね、歓迎します、との下五島地区長中田浩二氏、福江教会の挨拶に苦笑しながら、本チャンキ新司祭の選手宣誓を皆で聞き、それぞれ道崎教会から福江教会までの マラソンの部、同区間を駅伝でつなぐ部、浦頭協会からのウォーキングの部に分かれて競い合った。結果は次の通り。マラソンの部、1位、川原明幸氏、曽根。2位、下原和樹氏、中智。3位、宮原大地氏、土井の浦。駅伝の部、1位、長崎南地区、ダニエル、キム・ドンウク氏、山内圭介氏、アウグスチン・トウ氏。2枚の写真。1枚目、写真の説明。出発地点の道崎教会を背に写った参加者の集合写真です。胸にゼッケンをつけています。2枚目、選手が一斉にスタート。写真の説明。今まさに出発したところで、選手の皆さんは少し前かがみで、片足が宙に浮いています。写真を終わります。起点、マリア・高野博恵さん、高野治氏の母。1月5日、脳出血のため、長崎市のなでしこ荘で逝去、95歳。1930年3月11日生まれ、大浦教会所属。子息である高野氏は説教の中で、新学生の母、司祭の母として苦労ばかりかけ続けてきましたが、いつも私の身を案じてくれ、陰ながら祈りを持って見守ってくれた優しい温かい母でした。手作りの皿うどんと稲荷寿司は、母の忘れられない最高のごちそうでした。司祭として母を天国へと見送ることができたこと、最後の親孝行ができたことを幸せに思います。と語った。通夜は1月7日、葬儀ミサ、告別式は8日、小学倉教会で執り行われた。写真、写真の説明。マリア・高野博恵さんの顔写真があります。和服を着て笑顔です。写真を終わります。マリア・竹村恵美子修道女、お告げのマリア修道会。1月6日、逝去、91歳。西海市生まれ。1968年、初生願。75年、終生生願。生涯の多くを保育士として捧げ、大田尾保育園の創生期を支えるなど、地域に根ざした保育事業に尽力した。その後、神学院やコレジオ、司祭館で司祭や神学生に奉仕した。明るくおしゃれで英語を交えて楽しく語る若々しい人柄は、多くの人を元気づけた。晩年は病との戦いで、15年の療養生活を経て、すべてを神に捧げ尽くし、静かに御父のもとへ帰った。写真、写真の説明。マリア・竹村恵美子修道女の顔写真があります。修道服姿です。写真を終わります。カタリナ・大迫晴美修道女、お告げのマリア修道会。 1月21日、逝去、104歳、五島市生まれ。1962年、初生願。66年、修正生願。看護師として働いていたシスターは、主任司祭の勧めで、40歳で入会した。一度だけ、平戸市の保育所で働いたが、その生涯のほとんどを病院や老人施設に捧げ、利用者の方が心穏やかに過ごせるよう心を配り、環境を整えた。晩年は特別養護老人ホーム、聖マリアの園に入所し、社交的でとんちの効いた人柄は、面会に訪れる人々を常に楽しませた。最後の時までおおらかでひょうひょうとした様子で、天国に行けるように祈ってください、ありがとうと言葉を残して旅立った。写真。写真の説明。カタリナ大迫晴美修道女の顔写真があります。メガネをかけて笑顔です。写真を終わります。武道園超党会、3月17日火曜7時30分中町教会で祈り、その後朝食各自持参。毎月第3火曜日実施。問い合わせ先、教区エキュメニズム諸宗教委員会、竹谷神父、長与教会。電話 095-887-3839。 感謝寄付。長崎大司教区、匿名様、加古町教会。右の方からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。広告。カリス通信3月号。カトリック幼稚園保育園児障害保障制度のご紹介。カリスでは、幼稚園、保育園、認定こども園を運営されている各施設向けに、カトリック幼稚園保育園児障害保障制度をご案内しております。園の賠償責任に関する保障と、保育中の園児のおけがに対する保障をご提供します。保障内容1、園の損害賠償に関する保障。下記のような事故で、園が法律上の障害賠償責任を負うことにより、被る損害を保障します。施設の欠陥や管理不十分及び業務遂行による事故、給食による食中毒など園が提供したものに起因する事故、預かった財物の損壊・紛失など。保障内容に、保育中の園児の怪我に関する保障。園の管理下における偶然な事故による園児の怪我、熱中症による入院、通院を保障します。万一、死亡や後遺障害となった場合も対象です。加入タイプは3通りご用意しています。O157 などの特定感染症を対象とするタイプも選択いただけます。ご希望により、教職員も保障の対象にすることができます。園を運営されている 各施設の皆様、ぜひこの機会に加入をご検討ください。本ご案内は、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、学校契約団体障害保険、特約付帯障害保険についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表の方にお渡ししてあります。保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、カリスまでお問い合わせください。私たちがお守りします。大沢明子、大西昇、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父、顧問。カトリック共済システム有限会社カリス、郵便番号 135-8585、 東京都江東区塩見 2-10-10、 日本カトリック会館。連絡先フリーダイヤル 0120-77-0033。 カトリック共済システム検索。引き受け保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。リスク保証に関してお気軽にお問い合わせください。水浦運送、シモン水浦美希夫。タンスの中身は入れたまま、責任ある安全運転。見積もり無料、荷造り発送もいたします。貨物保険あり。一般引っ越し、荒ごみ捨て、学生引っ越し、小荷物、遠距離。24時間営業、年中無休。受付時間、7時から22時。長崎市上野町 12-3。 電話 095、 代表 847-7151。 携帯 090-7923-9005。 辰巳産業株式会社、西田商事株式会社。採石、クリー石、港湾用ステイシ一式生産販売。代表取締役、ミカエル西田剛。本社、郵便番号 857-1166、 佐世保市木風町 1468番地。電話0956-31-8268。録音図書奥付け。カトリック教法2026年3月号、第1145号。制作完了2026年3月。音訳者、土肥由紀子。構成者、泊京子。以上で、カトリック教法2026年3月号、第1145号を終わります。